ルカによる福音書19章28節から36節です。ルカによる福音書の19章の28から36、ここのところはイエスがエリコを過ぎてエルサレムに登っていくわけです。エリコからエルサレムはずっと上り坂ですね。まだエリコからはかなりの距離があるわけです。数十キロはエリコからはずっと山を登っていかないといけないですね。そういうふうに行ってですね、その上り山を登る、エルサレムは山の頂上にある町だからエルサレムに登って行ったとあるわけです。そこで、登って行って、その途中であったことをですね、オリーブ山、オリーブ畑と呼ばれる山の元にある町に近づいたとき、二人の弟子を使いに出そうとしたと。で、向こうの村へ行って、誰も乗ったことのない小さなロバ、コロバがつないであるのが見つかるんだと。そういうような小さなところに、そんな転ばがいるということを調べたわけではないわけですが、イエスは神の持っておられるような霊的に時間を空間を超えて知る力を持っておられたわけです。こういうような能力のごく一部ですけれども、まれに非常に霊的なキリスト者も与えられていたということがあります。極めて稀なことでありますけれども、そういうようなことは実際にある。だからイエスのようにですね、2000年経っても、その影響力を全世界に及ぼし続けているような神と同じような人、神の人であったから、こういうことは当然できたわけです。サマリアの女の人に対しても、初めて会ったのに、あなたには5人の過去に夫を持っていたというようなことを、すべて女性の過去を見抜いたりしたこともありました。で、その誰も乗ったことのない小さなロボをなぜ持ってくるのかというようなことを説明しないでですね、転ばを勝手にほどいて引いてきなさいと。これは他人の転ばですから、当然その持ち主がそんなことを、一体誰がそんなことを言うのかと。そしたら、主が必要としているのですと。ここで丁寧に老いるようなのですと書いてありますが、現場は非常に簡単なんですね。ホッキューリオス、クレイアン、エケイ。ホッキューリオス、主がクレイアン、必要をエケイ、持っているのです。主が必要だと。主が必要としている。The Lord needs it。まあ、英語ではそういうことですね。The Lord needs it。主がそれを必要としているのです。それだけで、その人は、それを認めてくれるというんですね。イエスの生涯でですね、こういうふうに他の人が持っているものをですね、主が必要としていると言ってですね、特にこのように、召し出して使うというようなことはここだけしか書いてないことです。こういうことはですね、主は全てをこのように見抜いており、また全てを持っておられる神と同じお方なので、そういうことでですね、主が必要なんですといえば、このように、人間もですね、自然にそれを手放すのだということが書いてあります。で、こういうようなことは今の私たちにはですね、全くこの関係がないように見えるんですね。とっても不可解なことで、ロバだというのはもうまず日本では見ることができないし、小さなロバが必要ということもある。これはイエスの2000年前のことだけを書いてあると。非常に一風変わったですね、イエスの行動の仕方を書いてあるんだと。と思われがちなんですね。だけど、ここにはですね、このイエスは小さなロバに乗ってくるっていうのは、 実はずっと前にそのことが予言されていたわけです。でその予言が成就していると、イエスについては神が古い、はるか古い時代、早い時代から着々とご計画をして、そうしてイエスをこの世に遣わして、そしてその生涯も神の技の通りに行っていると。時の権力や悪の力によって翻弄される、偶然的にそういうふうになってしまったというんじゃなくて、そういう全体が神の何百年も前からのご計画通りになっているんだというんですね。でそれはどこにそういうことが書いてあるのかといえば、イエスよりもですね500年余り前に書かれたとされるゼカリア書、旧約聖書のゼカリア書の9章の9節、ゼカリア書9章の9節、新教訳では1489ページです。新教訳では1489ページ、ゼカリア書の9章の9節からです。これはこの時代でしょうの時代はイエスよりも500年余りも前だということなんですね。そこでですね、このように時が来ればこのように旧説でこういうことがあるんだと。娘シオンよ大いに踊れ、娘エルサレムよ歓声を上げよ、よあなたの王学の時があるんだと、それは神に従い勝利を与えられたものだって、高ぶることがなくロバに乗ってくる、メロバの子、子であるロバ、子ロバに乗ってくるんだと。でエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬も立つ、戦いの実は立たれ、諸国民の諸国のために平和が告げられる。でその、ロバに乗ってくる、メロバの子であるロバに乗ってくるその王は、王の支配を海から入れ、大河から地に張って全世界に及ぶと。これはまさに、キリストの予言となっているのがわかります。そして、これが最終的には戦車、軍事兵器、戦車とか軍馬って言うんですね、戦いのに。そういうこの国と国とが最も重要視するようなこういう戦争のための道具を亡くしてですね、平和な時代が来ると。まあ、そういったことがここでですね言われておるということがわかるわけです。でこういったことが現代のですね新約の時代を通ってはるかな後の時代である日本の平和憲法、一切の軍備をしないいったような精神はですね、キリストだけに遡るんじゃなくて、キリストよりも500年も前のですね、このようなゼカリア書の中にもそういうことがはっきり見られるわけですね。でここにこのそういう新たな時代に来られるのは王であり、勝利を持ったお方である、そして非常に謙遜であるということで、非常に高ぶることなくという謙遜の象徴としてロバに乗ってくるんだと。しかもメロバの子、小さなロバだというんですね。一般にこの、王者っていうのはどこの国でもですね、馬に乗って、しかも非常に高価な馬、真っ白い馬、風格のある馬に乗って、ですね、昔はこちらこちら移動するということだったんですね。そういうように、 一番立派な堂々たる馬に乗るということなのに、ここで予言されたジカリアという人が啓示を受けたのは、確かにその王がやってきて全世界をですね、平和を告げ、全世界にその支配が海から海、大河から地の果てというふうに広がる、それほど神のごとき力を持っているにもかかわらず、非常に小さなみすぼらしいですね、貧しい人が乗ったり運搬用に使うロバに乗って、ロバのしかも子供に乗ってくると、これはとっても不思議なことです。王であるのにそのようにロバの子に乗ってくる。でここに聖書の言うところのですね、新しい世界に福音を伝えるこの新しい王というものの性格がはっきり出ているわけです。いつの時代でも王、支配者、権力者というものは非常に高ぶっておると、勝者は神であるというふうにしてですね、日本の天皇も荒人神であると、神であるということで、全日本人に、あるいは日本の植民地の人たちまでですね、毎朝のようにその皇居のある東京ですね、球場要拝といってですね、はるかに皇居を望んで、そして礼拝をすると、神は住んでるんだといって、そういうようなことをですね、朝礼のたんびに全日本でやっていたと、やらせていたと。そのぐらい高ぶってるただの人間がですね、その毎朝のように、拝むというようなことまでしたわけですね。それにどこまででも高ぶる、これはどこでもですね、非常にこの高ぶって壮大な宮殿を建ててありですね、莫大な経費を使って、その建物を大きく築いたりということです。この世の王は高ぶる、どこまででも高ぶった人たちが、まあ、そういうふうに王になる、支配者になっていった。日本の江戸時代の大名でもそうですね、いろんな農民、貧しい人たちからも搾取をして、そうして、武士階級の頂点として君臨していたということです。そういうふうに、これはどこの世界を見てもそういうように非常に高ぶって尊大で、自分が王なんだ、神なんだと言い出したりする。ローマ皇帝もそうだったんですね、自分が神なのだと言って崇拝礼拝しようと要求まで出したわけです。ですから王でありながら、この最も小さなものとかに乗るような方だと、それに限りなく謙遜でありながら全世界をもお支配なせるような王であると、そういうふうな本来相入れない側面を持っているお方がこの新しい時代に来られるメシアなんだということをデカリアが予言している。で、今日のところはまさにその予言の通りにイエスはなさったということなんです。これは本当に不思議なことですね。500年以上も経ってですね、このようなことをわざわざその予言通りだということを示された。それはそれほど重要だったからですね。何もこういうことをロバに、小さなロバの子に乗って、とうとう歩くようなことをしなくても、そこまではずっと何十キロも100キロも200キロも歩いて、当時はどころでも行ってたわけですから、エリコからエルサレムへの山道、登り道でもですね、歩いていけば何ということはないわけです。けれどもわざわざこの最後の近づくエルサレムにですね、行って、そこで、まあ、捕らわれ処刑されていくわけです。こういうふうに最後の段階になって、わざわざ主のご入り用だと言って小さなところを召し出し、そしてそれにわざわざ乗っていかれると。で、これはまさに王でありながら最もヘルクだった謙遜な使える王なんだと。使える、一番下の使える、これは奴隷ということなんですけども、奴隷がするような足を洗うということまでイエスは最後の夜の弟子たちにした。弟子は、のことは決してしないでくださいと、あなたは王なのだからというふうに言ってもイエスがなされたわけです。そういうふうにサーヴァント・キングっていう賛美があります。サーヴァント、使えるもの、奴隷、そういう使えるもの、しもべでありながらまた王であるという、そういう非常に驚くべき側面を持っていた 現代の私たちにとってもイエスはそういうお方であるわけです。私たちがいろいろ良くないことをしたり、弱ったり疲れたり悩んだり、もう立ち上がれないとき、そのときに私たちにいわば付き添ってですね、救助してくれる使い目のようにですね、しもべのように私たちの近くで励まして立ち上がらせてくださった。そして間違ったところを絶えず訂正して修正して導いてくれるという、そういうふうに私たちに絶えず霊的に仕えてくださるという側面を持ちながら、一方では天におられて神と同じ力を持って今日もご支配なさっているということなんです。このロバに乗って、小さなロバに乗るということですね、イエス様で、一方その謙遜ということのシンボルでもありますが、他方このことはですね、イエス様は非常に小さなものをもこのようにその御用のために用いられるという意味もここにあるわけです。ですね、小さなロバに乗るほど謙遜だと。当時の方はそんなことは夢にも思わなかった。そういう非常に低いところまで降りていかれる王、しかも王であるとともにですね、小さな小さな時に足らないものをも、それにイエスは乗って、大事な場所エルサレムに行かれると。で、このことをですね、自らの上に最もよく当てはまるとして、ですね、このことを自分のあるべき姿としたいと願って、した日本では教会の牧師さんという立場ではおそらく最も大きな影響を与えた一人であったかと思われますが、小さなロバに乗っていくというところからですね、ここの歌詞から今治教会の牧師としても長く送られた榎本康郎牧師が一冊、もともとは州法教会の州の出来事ですね、当番とか礼拝当番、献金当番とか、その週の説教の短い要約とか連絡事項、それを4ページほどに書いた、常に小さな4ページほどに書いたもの、週報として教会を出していますが、その週報に連載したものですね、ずっと何十年も昔、私も今治に、今治牧師、今治に榎本さんがおった時に、この無教会のことに関して、何度かはがき手紙などやり取りしたことがあった。それ以来、この榎本さんの修法を送って、くれるようになっていたわけです。でその修法の中にこのシールが連載されていたわけですね。でそれが終わってからこの一冊の本になって、小さなそれこそ硬い立派な本でなくてですね、見栄えのしないようなごく簡単な質素な本、小さなロバのような小さな本になって出されたら、これが非常に根強い読者を得て何十年と読まれてきたものです。これはこの本の最初に出たのは1968年なんですね。1968年の12月に出ています。ちょうど私が大学を卒業して徳島に帰ってきた時ですね。聖当社から出た本としてはそのようになっています。それでこのことがですね、このことっていうのは、このルカの福音書の今日の箇所が、この榎本さんのこのチーロバという本で非常によく知られるようになったわけです。でそのチーロバという本を読んだこともある人も多いかと思うんですが、読んでない人はこの集会の図書にも置いておきますから、置いてある、置いてずっとあったんですが、読んでみられたらいいと思います。でここの帯ですね、本の帯に書いてあるものことはちょっと読んでみます。チーロバ、名もないロバの子が召し出されてイエスを乗せる行為によくしたように、一人の伝道者がキリストを背に小さいロバ、チーロバとなって歩んだ挫折と勇気、苦渋苦しみですね、苦渋苦しみと歓喜に満ちた恩寵の体験記とあり、 その帯の裏には、東京の富士見教教会の牧師として知られた島村久美鶴さんが、こう書いていますね。一辺一辺一つ一つ涙なくして読めなかったと、本当の伝道者の、楽屋裏を見せてもらった思いがした。進学校を出ようとする人はまず牧師の心を学ぶために教会牧会している人は体当たり伝道を得得するためにも、また一般信者は大胆率直な祈りと信仰を学ぶためにも、ぜひこの地色場を読んでもらいたいと。というようなことを書いてありますが、三浦彩子さんは、この赤裸々な榎本先生の信仰に打たれながら、自分で読んだり、夫の三浦に朗読してもらったりしながら読んだ。で、翌日この千色場の本を、伝道用に20冊買うことに決めた。私はとても楽しくなっていました。と言って三浦さんもこの最後前に出た頃ですね、早速買ったということなんです。で、この本が出た時ですね、同志社大学進学部長が前書きを書いてある、その一部をちょっとやっています。チーロバとはイエスを乗せた小さいロバのことだと。榎本さんとしては自分はイエス様をお乗せする力もない小さなロバだが、イエス様が乗ってくださることによって不思議な力が出てくる、そういうロバだということなのだろう。本書の全体、全編を通して榎本さんは信じたり惑ったり、前進したり後退したり、息盛んであったりぺしゃんこになったり、あるいは家族夫人に叱られたり励まされたりしながら、彼の背にはイエスが乗っている。それゆえ榎本さんは決して前進を放棄することはない。彼に接する限りの人々はここに一人の真実な伝道者の姿を見出して感銘を受け、彼らもまたそれぞれ小さなロバ、チーロバとなって歩み始めるのである。私もその一人である。この書を読む人々がこうして小さなロバ、チーロバの行進に次々に加われるように祈っていると、こういうふうな本がタイトルに書いてありますね。そういうことがわかりますよね。この小さなロバっていうことは、イエスがこんなちょっと妨害なことをしたんだとか、あるいは予言の成就だったということだけにとどまらずに、私たち一人一人の歩む姿というものがこういう形で指し示されているということでもあるわけです。私たちも本当に小さな、吹いたら飛ぶような小さなもの、土の器である、小さなロバ、またこれはこの土の器だと。その土の器に比類のない宝を持ってくださったとパウロも言ってますが、そういう小さな吹いたら飛ぶような弱々しいようなロバにイエスが乗られたと、イエスが用いられたんだと。そしてイエスを運んでいく、目的のところまで運んでいくと。私どもも一つのこの黄色場の前書きのにこの書いてあったように、一人一人が小さなロバとなってイエス様をお乗せして、そして必要なところへと出かけていく。イエス様、あるいはイエス様のお力、イエス様の愛、あるいはイエス様の言葉、何かイエス様に関する何かを私たちの耳になって、そして必要なところまで歩んでいくと、前進していくと。そういうふうに一人一人が小さなロバとなって御国への道を歩んでいく、そういうことの象徴ともなっているわけです。で、イエス様が主が必要なのだと言ったら、不思議とですね、そのものが与えられたように、自分の要求、自分がこうしたいんだと、自分の密かな欲望のために欲しがるならば与えられないけど、本当の主の必要だ、主のためにということであれば、必要なものは不思議と与えられていくと。これはまた確かにその通りであって、私自身の限られた経験からしても、本当に主のために と思っていたら思わない人たちがいろいろとそのことに助けてくれたり、それに関わってくれたり、祈りという形でずっとつながってくれたり、死のために必要なことなんだと思ってやり出すということはですね、これは確かに不思議なものが与えられていく道でもあるわけです。そういうことですね。死がおいるようなのですといったロバが与えられたと、何か関係のない、ちょっと信じがたいようなことだとかいうふうに思ってはいけないので、こういうことも一人一人の人が経験できるということなんですね。いかに小さな規模であっても神様のためにと思って生きていると、何か不思議な良きことがこの世に与えられていくとですね。でも死のためにということで与えられたわけです。自分たちが使って物を運ぶに使ったりですね、勝手に使うというためには与えられない、まあ、そういうことで、私たちも、いろいろなこの世の中で何を運んでいくのか、人間的なさまざまな迷いや考え、欲望や怒りや悲しみや、そんなものを運んでばかりいったのではいけないので、現実の生活には確かにそのようなさまざまな迷いや不安や混乱、怒り、悲しみ、そういうのもあるんだけども、神様イエス様の方を向いている向かっている時には、イエス様が来て、その小さなものをフラフラしているような私たちに乗ってくださると言うんですね。これは小さなロバ、私たちも本当に小さな鳥に足らないロバだけど、その私たちにイエス様が来て乗ってくださる、そのイエス様を乗せてですね、必要なところへ行くんだと、前進していったということ、こういうことを私たちもですね、一人一人がこれからの日々ですね、一人一人がイエス様をお熱する、イエス様の御言葉をお熱する、イエス、あるいはイエス様の愛やですね、イエス様の真実を少しでもお乗せして前進していく小さなロバとなる、そういったことを今日のところから学び取っていきたいと思うわけです。以上です。